島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内のお知らせです。浪江町から東京電力による住宅への侵入路等除草のお知らせです。自宅に一時立ち入りされる際に支障となっている自宅玄関までの侵入路及び駐車スペースについて、東京電力による除草作業を行います。希望される方は申し込み専用ダイヤル 080-5527-3959 080-5527-3959 番までお電話でお申し込みください。詳しくは東京電力株式会社福島復興本社復興推進室浪江町グループ専用ダイヤル 080-5527-3959 番までお願いします。以上、浪江町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。は楢葉町の復興、まちづくりを民間の力で支える一般社団法人楢葉未来の事務所にお邪魔しています。お話を伺うのは楢葉未来の職員に採用されました西崎芽衣さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
西崎さん、実は今本当は大学生なんですよね。
はい。
大学生なのになぜ職員に採用されたんだろうって今ね、放送を聞いてる方びっくりされてると思うんですよ。、はい、まずはどちらの大学生なんですか？
京都の金閣寺の近くにある立命館大学です。
はい、あ、立命館大学の大学生、はい、4月からは、
まあ、本当は4年生、
ね、この本当はっていうところがまず気になってると思うんですけれども、はい、実は西崎さんは1年間休学という道を選んで、はい、楢葉未来で働くことを決めたんですね。そこに至るまでは、まあ、震災以降いろいろなことを思って行動して経験したからなのではないかなと想像しますけれども、まず西崎さん、ご出身はどちらでしょうか？
東京都の八王子市です。
東京の方です。で、大学は
京都の
立命館ですね。京都ですよね。立命館に通っていましたけれども、はい、今休学中、どんなことを学んでましたか？
神戸市の長田区の真野地区というところで、住民主体のまちづくりを学んできました。
具体的に何か印象に残っていることってありますか？
そこは住民主体のまちづくりが活発な地域なので、うん、住民の方々自身がしてみたいこととか改善していきたいことを、週に2回ほどある会議で議論するんですけれども、はい、その場に、小学校の校長先生や、 地元企業の社長さんとか、あとは神戸市とか長田区の役場の方々、職員の方々が、来ていて、でその課題の、取り組み、課題への取り組みとかに、はい、一緒に協力して取り組んでいる姿を見て、住民の方だけで何かを実現するよりも、うん、そういった立場の違う方々が連携を取って取り組むことの、まあ、可能性というのをすごく学んできました。
本当に住民主体のまちづくりなんだけれども、いろんな人が実は関わってたっていうことを、ね、うん、知ったわけですけれども、そして、震災の話になりますけれども、はい、震災当時っていうのは西崎さんは
高校3年生でした。
高校3年生、はい、ね、その後大学に行ったわけですけれども、はい、福島に来る機会っていうのはあったんですか？
大学に入ってから、いわき市内の楢葉町の、仮設住宅で、はい、慶長ボランティアって足湯を使った、お話を聞くボランティアをしてきました。
それは2年間ぐらい、
そうですね、1年生の時から2年間いました。
慶長ボランティアという活動、はい、本当にね、お話を聞くというね、丁寧に丁寧に聞いてたと思うんですけれども、はい、西崎さんが行くことで喜んだ方もいらっしゃったんじゃないですか？
そうですね、最初の方とかは特に、まあ、なんだろう、お孫さんの話とか、はい、まあ、そういう世間話みたいな感じで、あと京都の話題とかでも結構盛り上がったりして、はい、楽しくお話しする機会が結構あったんですけれども、全部で7回、その活動で来ることがありまして、はい、まあ、時間が経つにつれてだんだんにこう話題が、まあ、その方が持ってる課題とか悩みとか、その方自身が伝えた意見とか考えを聞くようになっていきました、はい、
やっぱり回を重ねて、あ、また来てくれたっていう安心感とか信頼感がね、はい、つながっていったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういったいろいろな楢葉町の方とお話をされていく中で、何か自分の中で、あるいは、まあ、町として取り組むべき課題だなと思ったようなことっていうのはありましたか？
そうですね、すごく印象的だった部分、まあ、今回来ることのきっかけになった部分としては、初めて連絡先を交換したおばあちゃんがいらっしゃって、でいろいろ楢葉町のこと、震災前の楢葉町のことだったり、伝統文化だったりとかっていうのをたくさん聞いた方だったんですけれども、まあ、その方が楢葉には戻らずにいわきに住むっていうことを決めたっていう話を聞いて、正直、まあ、ショックだったというか、楢葉町に思い入れが強い方だったんで、きっと楢葉に戻るんだろうって勝手に決めつけてしまっていた部分があって、でもいわきに住むっていうことで、あ、本当にそれぞれの、まあ、決断と、まあ、考え方があるんだなっていうことを初めて、まあ、実感した部分があって、それがとても印象的でした。で、やっぱそういう方々ですね、まあ、その後お会いしに行ったんですね。新しいお家にお会いし、会いに行って、でそこでは趣味とかももうしなくなったっていう話とか、仲良かったおばあちゃんとかにもお友達にもで会えなくなったっていう話を聞いて、まあ、そういうところって当然ボランティアとかもなかなか入らないと思うんで、まあ、そういう部分に私は、まあ、目を向けていきたいっていうのもありましたし、そういう、まあ、立場いろいろあると思うんですけれども、まあ、目を向けて いきたいなって、何かできればいいなというふうに思いました。
1年間働こうと思った理由には、まあ、決断するのはね、本当に大変だったと思うんですけれども、一緒に考えていきたいっていう、そういう思いが強くあったんですね。ね、これから1年間働いた後の自分っていうのは想像してますか？
そうですね、やっぱり長田区の経験もありまして、まあ、住民の方とは違う立場でも一緒に前を向いて歩いていけるような仕事に就きたいなというふうに思っています。
はい、今日は楢葉未来に採用されました西崎芽衣さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と 圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。